さて、今日は4連休の中日であります。本当を言いますとオリンピックがですね、もうすぐそばの国立競技場で、あるいは代々木体育館でですね、行われて、もうこの原宿は本来ですと大変にぎやかな、もう人であふれている、外国の方とかお客さんであふれているっていう、そのようなことになっていたんではないかなと思うんですけれども、残念ながらですね、この日が来てしまいましたけど、オリンピックは延期ということで来年にですね持ち越しておりますけれども、本当ならばですね、東京オリンピックがあった、そのような開会式がですね行われたはずでありましたけれども、残念ながらできなかったということもあります。今日はですね、そのようなそのようなことに関連した話をさせていただきたいと思います。まず、いつものようにですね、ある人から始めたいと思いますけど、皆さんこの方ご存知でしょうか。もう多分そうですね、今20歳以上、そうですね、24、5歳以上の人はもう分かるんではないかなと思いますけど、このヒントはですね、この人が持っているもの、これ何か分かります？これはトーチなんですよ、トーチ。オリンピックで、この先に火がついて、走る聖火ランナーなんですけど、この人聖火ランナーだったんですね。で、これ見たら分かりますかね、この人。実は、この人、バルデルレイ・デリマさん。覚えてらっしゃると思いますけれども、2004年のアテネオリンピックの男子マラソンでブラジル人初の銅メダルを取った方です。で、皆さんご存知のように、この方は最初からですね、非常にマラソンで飛ばしておりまして、もう独走状態だったわけですよ、最初から。そして36キロ付近、1時間50分頃までは先頭をずっと走っていたんですけれども、皆さんご存知のように、なんとですね、途中でこの36キロ付近、1時間50分頃にアクシデントに見舞われました。急に沿道から男が飛び出してきまして、デリマさんはその男に掴まれて走行を邪魔され、道路の脇にですね押しやられてしまいます。そこで10秒近くのタイムロスをしてしまいますけれども、デリマさんはそこからまた一生懸命走り始めて、しかしやはりその走コースに戻るんですけれども、しかし調子が狂っていて、2位と3位の人が30秒ぐらい後ろと30秒ぐらい差があったんですけれども、その37キロ8キロだんだん力がつきてきて、しかしなんとですね、3位でゴールフィニッシュしたわけなんですよね。で、この方は3位で競技場に戻ってきたときに、観客に投げキスを送りですね、皆さんもこの場面をご覧になった方は覚えていらっしゃると思いますけれども、笑みを浮かべて競技場に3位で戻ってきたわけなんですね。で、しかしですね、3位だったんですけど、彼文句一つ言わず、私はですね、このことに誰も責めたりしない、もう素直に銅メダルを喜ぶ、そして笑顔で表彰台に銅メダルのメダルをもらったわけですね。その後12年後でですね、実は、今から4年前ですけれども、リオデジャネイロオリンピックがあった時に、この聖火ランナーになったわけですね。で、本当は最初の方に、このデリマさんは最初の方にもう聖火ランナーしてたんですよ。しかし、皆さん、ブラジルのスポーツの英雄って言ったら皆さん誰だと思います？サッカー選手のペレですよね。4年前のオリンピックはペレ選手がこの最後聖火ランナーになって、この火を灯すという大役を任されていたんですけれども、ペレ選手はその時どうしても体調が悪いということで、前日に他の人に代わらないといけないということになって、もう一度聖火ランナーを務めていたデリマさんが急遽ですね、聖火ランナーをもう一度務めるということになって、4年前のリオデジャネイロオリンピックのこの最後ですね、競技場に聖火を灯した人になったわけですけれども、 まあ、この人はやはりその2004年のアテネオリンピックで銅メダル、邪魔されて銅メダルになってしまったんですけれども、喜んでその賞をですね、喜んで受けたということで、その人柄を多くの世界中の皆さんがこの方の人柄をですね、本当に、喜んで、そしてこのようなですね、4年前のリオの大役をまで任されるようになったというのはですね、素晴らしいことではないかと思います。まあ、ただ残念ながらですね、この問題を起こした男の人、皆さん覚えているでしょうか。この人は実はこの、まあ、何か、ですね、言葉が書いてあったんですけれども、その言葉はキリストの再臨に備えてこのデリマ選手を捕まえたというふうに書いてあったんですね。キリストの再臨に備えるためにこのデリマさんを捕まえたというですね、まあ、私たちも同じ再臨信徒としてですね、このことは本当に悲しくなってしまうことです。福音のですね、再臨が間違っている中に伝わってしまってですね、本当に私たちにとってこれショックな事件でありました。さて、私たちの信仰生活は走る人ですね、ランナーに例えられます。まあ、先ほど子供のお話でも読んでいただきました、聖書朗読でも読んでいただきましたけれども、ピリピ3章の12節に、私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようと追い求めているのである。そうするのは、キリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちを、私はすでに捉えたと思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち、後のものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指してキリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞を得ようと努めているのである。このように私たちの信仰生活はですね、走る人、ランナーのように使徒パウロはですね、捉えて聖書に語っています。で、この箇所以外にも他にもですね、パウロは同じようなことを語っていますね。コリント第一の手紙9章の24節にこのように書いています。あなた方は知らないのか、競技場で走る者は皆走りはするが、賞を得る者はただ一人である。あなた方も賞を得るように走りなさい。まあ、このように書いてあります。また、ヘブル人への手紙にもこのように書いています。こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。使徒パウロは、信仰者というのはですね、走るものである。ゴールを目指して走るもの。目標を目指してひたすら走り続けるランナーに例えています。皆さんはマラソンという競技を見るのが好きでしょうか？沿道で応援したことがあるでしょうか？お正月に行われる箱根駅伝とかはいかがでしょうか？走っている姿を見るとですね、私たちは応援したくなりますし、見ている私たちもなんか元気をもらう気がします。そしてそのマラソンを見ていると本当に感動するわけですね。では皆さん、実際に皆さんが自分で走るっていうのはどうでしょうか？皆さん、自分で走るっていうのは好きですか？あるいは得意ですか？で、全ての人が走ることは得意ではありません。まして長い距離を走るっていうのは実際辛いことですし、大変ですし、全ての人が長い距離を走れるわけではありません。で、もし皆さん、この今コロナの状況がありますから、我々ですね、まあ、運動不足っていうこともあると思いますから、もしですね、今から、じゃあ健康のために、今から代々木公園で皆さん一緒に走りましょう。一周じゃ短いですから、一周で走るの短いですから、二周は走りましょう。で、私が行って、じゃあ、教会の皆さんはですね、従順ですから、牧師に言われたから一緒に元気に走りましょうか。で、なりますでしょうか？いや、多分ならないと思うんですよね。え？あの牧師は何言ってるのか？気でも狂ったんではないかって思うんじゃないかと思うんですね。さあ皆さん、これから一緒に走りましょうって言って、 走るっていうのはなかなか難しいですね。でそういうことをパウロはこのランナーに例えて、私たちの信仰生活は目標を目指して走れっていうふうに語るんですね。でも実際皆さん、この箇所を今までたくさん何度も何度も読んだことありますけれども、この自分自身のゴールを目指して目標を目指して走れと言われていかがでしょうか。教会に来てまでですね、そんなことを言われたくない、会社やいろんな場所で目標やノルマを達成できないと叱られてですね、学校などではライバルと競争に疲れているのに教会に来てまで走れ、どういうことだ、本当にイエス様に会って休むところじゃないの、教会っていうところは休むところじゃないの、安息日って安息する日じゃないの、安息日にも私たちは走らされるんですか、というふうにこの箇所を読んで考えることはありませんでしょうか。なんだか結局教会も一般的社会と同じ強靭な体力と精神力のある人が信仰深い人とされて、自分なんて信念も信仰もないし、走るのも無理だし、節制も嫌だし、自分の体を打ち叩くなんてもってのほかなどと思うことはないでしょうか。使徒パウロさんが言われているこのフィリピ人への手紙は一体どういうことなんでしょうか。今日はそのことをですね、ちょっとですね、見てみたいと思います。はい、賞与を得るための走り方、賞与を得るための走り方のポイント3つあります。まず1つ目、後ろのものを忘れて前に向かって体を伸ばす。後ろのものを忘れるわけです。2番目、喜ぶ、共に喜ぶ、主にあって喜ぶ。3番目、上に召してくださる方に委ねる、上に召してくださる方に委ねる。この3つのことをポイントにこの箇所を考えてみたいと思います。そうするとですね、賞を得るために走りやすくなるわけです。まず1つ目、後ろのものを忘れる、前のものに向かってですね、体を伸ばす。私たちはどうでしょうか。自分のそれぞれの自分のですね、過去に引きずられて生活しているんではないでしょうか。私たちはそれぞれ過去に縛られています。今までの自分の失敗や業績や能力、財産、両親や兄弟、遺産や、あるいは国籍や、そういったものに私たちは縛られて引きずられて生きています。過去の自分自身の能力や業績を見て自分を判断します。自分にはこれはできない、これは無理だ、やったことがないからできない、聞いたことが、今まで聞いたことがないからできない、常識的に考えてはそれは無理でしょう、などなどですね、私たちは過去にとらわれて私たちは生きていますので、そのような思いで生活して過去の出来事を引きずって生きていると、私たちは前を向くことができなくなることがあります。前を向いて歩くという、前に進むということができなくなってしまうのではないでしょうか。ですのでパウロは後ろのものを忘れなさいと言うんです。過去のことはもういいんです。過去のことはイエス様が、イエスキリストが、救い主のイエス様が十字架にかかって私たちのために血を流して全て許してくださったのです。あなたは新しい人になったので、後ろを忘れ、後ろを振り向かず、前に手を伸ばし、前に体を伸ばして歩みなさい。それがパウロが言っていることなんですね。なぜならパウロ自身がそうだったからです。彼自身、恐ろしいキリスト教の信者の迫害者でした。そして厳格なパリサイ人でした。もし彼が人生の方向転換をしてイエス・キリストに出会って伝道しようという時に過去のものにとらわれていたならば、イエス・キリストの福音を決して伝えることはできなかったでしょう。ですのでパウロは言ってるんですね。過去のものを忘れ、後ろのものを忘れて前を見ましょう。前に手を伸ばしましょう。 過去の自分の過ちや過去の自分の考え方すべてイエス様に委ねましょう。そしてイエス様だけを見続けて、新しい自分に、そしてキリストに似たものとなるように歩みましょう。そして実際にそのようにすればできるということです。詩編の27編にこのように書いています。ダビデが、一つのことを主に願った、私はそれを求める、私の生きている限り主の家に住んで主の麗しきを見、その宮で尋ね極めること、それは主が悩みの日にその仮小屋のうちに私を住ませ、その幕屋の奥に私を隠し、岩の上に私を高く置かれるからである。ダビデは一つだけのことを願ったというんですね。神様のもとにいることを願った。それだけでよかった。このですね、7章の前の4節の前のところにはですね、いろんな悩みや苦しみやいろんなことがあるけれども、そういうことを忘れて、ただ神様のもとに、神様の宮に行こうことだけを求める、そのダビデの信仰の生き方をですね、神様は喜ばれ、そしてダビデは信仰が増し加わっていったんです。ただ一つのことを私たちは願うんです。後ろのものを忘れて神様と共にいること、神様の家で神様と交わることを、パウロは私たちに願っているということです。旧約聖書のアブラハムのことについてちょっと考えてみましょう。アブラハムは自分の慣れ親しんだ町を出て行きました。過去の自分の生活をかなぐり捨てて、神様が示す新しい地に旅立ちました。アブラハムの甥のロトは、ソドムとゴモラで生活をしていましたけれども、神様がその町を滅ぼすということで、その町から出なくてはいけなくなりました。しかし、アブラハムの甥のロトの妻は、後ろを振り向いたばかりに、潮の柱となり、先に進めなくなってしまいました。それは創世記19章の26節にありますけれども、そしてモーセ、その後のですね、モーセの時代、モーセはイスラエルの人々は、慣れ親しんだエジプトでの奴隷生活を捨てて、カナンの地に向けて旅立ちました。荒野で神様と出会い交わることになりました。信仰の道のりを走り出すためには、まず神様のもとへ一歩踏み出す必要があります。後ろのものを気にせず、後ろの今までの自分の生き方を忘れて、前だけを見てキリストのみを見続け、一歩だけでいいんです。まずは一歩、右足でも左足でもいいですので、あるいは両足で一緒にジャンプしてもいいです。とにかく過去の自分、縛られている自分の状態からまずそれを忘れて、前に踏み出す一歩が大切なのではないでしょうか。どんな一歩でもいいです。かっこ悪くてもいいんです。とにかく一歩踏み出した時に、不思議と次の一歩、そして次の一歩という具合に前を向いて体を伸ばすと足が出てくるのです。そのようなことからパウロは、私たち後ろものをものは忘れましょう、そのように語っているのではないでしょうか。ですので今日のこの安息日、私たちはトライしてみましょう。後ろのものを忘れて一歩踏み出してみましょう。さて続いて二つ目、喜ぶです。このフィリピ人への手紙というのは、全体は喜びの書であります。使徒パウロはとにかく喜び、喜べと言われます。そのパウロの信仰のこの走る原動力は、実は喜びだったんですね。皆さんもどうでしょうか。楽しいこと、喜ばしいことはどれだけやっても疲れないんではないでしょうか。嫌なこと、嫌いなことはやり続けていると本当に辛いです。そしてすぐ疲れます。しかし楽しいことはいくらやっても疲れないんではないでしょうか。どんなに疲れていても、喜ぶ人の顔が見たいから、遠くても時間がかかっても会いに行くということができるんではないでしょうか。皆さんは教会に来ることが喜びでしょうか、それとも苦しみでしょうか。キリストに会いに来ることが喜びになっているでしょうか。キリストに会うことによって癒されて、寄り添ってくださるキリストのみの言葉に励まされて力が与えられ、喜ぶことができるでしょうか。キリストに対して今私たちは喜べない自分、あるいは疲れている自分の 思いがあったとしても、それをイエス様に素直に打ち明けましょう。包み隠さず語りましょう。今私たちがどうしても疲れて気が落ち込んで喜べなくても大丈夫です。イエス様が悲しいまま暗いままで私たちがイエス様のもとに行くときに、イエス様は私たちを受け止めてくださいます。喜べないから教会に行けないのではなく、喜んでいる人も喜べない人もいろいろな人がいても教会はいいんです。なぜなら教会にはイエス・キリストは泣く者と共に泣き、笑う者と共に笑ってくださるイエス様がいるからです。ローマ12章の15節には、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいとあります。キリストのそばにより私たちが寄り添うときに、悲しみや絶望が喜びと平安に変わることができるのです。旧約聖書の詩篇126編にこのように書いてあります。126編の5節6節をですね、見てみます。涙をもって種をまく者は喜びの声をもって刈り取る。6節、126編の6節、種を携え涙を流して出ていく者は束を携え喜びの声を上げて帰ってくるであろう。この福音というのは良き訪れという意味であります。福音、イエス・キリストのですね、福音というのは良き訪れです。喜びの訪れという意味です。このギリシャ語では、言語ではですね、ユーアンゲリオンというんですね。で、このユーアンゲリオンという言葉は、戦争で勝利をした喜びを知らせるということです。で、実は、紀元前490年、紀元前490年ですから、いつぐらいのことかと言いますと、旧約聖書で預言者ダニエルの時代が終わりまして、そしてその後のエレミアとかエズラの時代、この時代でしょうかね。その当時の小さかった、まだギリシャの国が小さい小さな弱い国であった時に、大帝国ペルシャがこのギリシャに攻めてきたんですね。その攻めてきた時の戦いで、なんとですね、ギリシャのアテネ軍がペルシャの大軍を撃破して、一人の兵士がですね、戦場のマラトンというところからアテネまでの約40キロの距離を一生懸命走って、大帝国ペルシャに勝ったという知らせをですね、一生懸命走ってその喜びの知らせを伝えたというところから、このユーアンゲリオンという言葉が来ているそうなんですね。この戦いに勝ったために、彼は40キロ以上の距離を休まずにアテネの人々にこの喜びの知らせを伝えるために走ったんですね。で、これがオリンピックのマラソンの元になったと言われております。このように福音の内容は、相手を打ち負かして勝ったという、このユーアンゲリオン。相手を打ち破った、勝利したという福音です。私たちがどんなに疲れていても、どんなに死にそうになっていたとしても、イエス・キリストが私たちの罪の斜めから罪の過去を全て許して解放してくださった、その喜びの勝利のニュースを伝えたい、これが福音、ユーアンゲリオンです。悲しくても辛くても、どんな状況であっても、私たちがイエス・キリストのもとに、イエス・キリストに目を向けて、イエス・キリストを目指し体を伸ばしていくなら、私たちはそこで福音を聞き、喜んで走り始めることができるのではないでしょうか。その喜びはイエス・キリストから与えられるのです。そして三つ目、上に召してくださる方ということです。上に召してくださる。私たちの信仰生活は自分自身で走っていると、いうことが言えるとは思いますけれども、しかし実は私たちは神様に捕まえられて、神様に私たちは捉えられて信仰生活走っているということです。自分の足で走っているように見えて、実は神様が私たちを掴んでくださって、私たちを走らせてくださっている。昔ですね、内村鑑三という大先生がいました。この内村鑑三というですね、 キリスト社が私の事業という中でこのように言っております。我が事業は信者を作ることではない、また聖書を講ずることでもない、霊魂を救うことでもない。我が事業はイエス・キリストを信じることである。彼にありて我が事業はすでに済んだのである。我らが安らかに人生を楽しむるはこれがためである。我が事業に焦らないのもまたこれがためである。事業事業と焦る米国流のキリスト教は世の全然絶えないところである。この内村鑑三はの第21巻、ね、大正4年の時の言葉です。内村鑑三はこのようにですね、大正4年に言ってるんですね。私たち、この内村鑑三が、私たちがするべきことはイエス・キリストを信じることだけです。伝道とか走り続ける、そんなことはいいんだよ。まあちょっとよくわかりませんけれども、内村鑑三はアメリカに対して何かですね、アメリカに留学したんですよね、若い頃。そのアメリカで何があったかわかりませんけれども、彼は西洋流っていうのをですね、嫌ったんでしょうかね。日本人クリスチャンを目指したいと彼は思ったんでしょうか。で、彼は日本人なりのイエス・キリストを信じる生き方を模索したわけですね。で、しかしこの内村鑑三という人は、じゃあどうだったか、伝道しなかったのか、そんなことはありません。彼を通して多くの方々がキリストに当時導かれたわけです。そして彼は40巻を残すほどの聖書についての講義、メッセージを残しました。ですから彼はキリストに救われ、キリストを信じることをしていれば、何もしなくてもですね、おのずと走り始めるということを言いたかったんではないでしょうか。パウロの人生はどうだったんでしょうか。パウロもパリサイ人の中のパリサイ人でした。自分の行い、誇っていた人生でした。この3章のですね、少し前の2節から見ますと、彼がどのように生きてきたかということを知ることができます。しかしその生き方を彼は憤怒のようだって言ってるんですね。自分の行いによって自分の力で走った信仰生活というのは意味がない。もうそんな過去は忘れてしまったって言うんですね。で、このパウロはイエス・キリストに捕まえられて信仰を歩んだわけ。そして彼はイエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従った結果、なんと彼の伝道旅行は生涯3万2000キロにわたって伝道旅行をしたっていうんですね。で、この地球の赤道の周りが4万キロですから、ほとんどもう少しで地球を一周するぐらい、十数年かけて彼はイエス・キリストを述べ伝えた。その原動力となったのはイエス・キリストの十字架だったんですね。イエス・キリストによって救われている。過去の自分の犯した過ちや自分の生き方を全部忘れてイエス・キリストに目を注いだときに、彼の生き方というのはですね、変わっていったわけです。しかもパウロには体にはですね、トゲがあった。肉体にはトゲがあったって言われています。視力が弱かったんではないかというふうに言われています。まあ、どのようなトゲだったのかはっきりわかりませんけれども、肉体的にトゲがあったということは、旅をすることにも大変だったんではないかと思います。しかし、これはパウロが傲慢にならないように、旅をするときに、福音を述べ伝えるときに傲慢にならないように、彼に与えられたトゲ、弱さを誇るためのトゲだったというふうに、コリント人への第2の手紙には書いてあります。パウロはそこで傲慢にならないように、私の肉体に一つのトゲが与えられた、それは傲慢にならないように私を打つサタンの使いなのである、このことについて私は彼を離れさせてくださるように三度主に祈った、ところが主は言われた、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れる、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろうと、そのようにパウロは言われました。パウロの素晴らしい働きは彼自身の力で行ったんではなく、 イエス・キリストによって与えられた力、イエス・キリストの十字架の許しだったのです。ヤコブの、すみません、イザヤ書40章、イザヤ書40章の28節ですね、見てみたいと思います。イザヤ書の40章の28節から、あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか、主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし死を待ち望む者は新たな力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。私たちの神様は走っても歩いても疲れることもなく弱ることもないんですよ。私たちに力を与えてくださる方で、自分の力で歩いていたんでは私たちの信仰生活というのは行き詰まってしまいます。倒れてしまいます。しかし神様により頼む、イエス・キリストにより頼む者には翼が与えられる。死を待ち望む者は新たな力を得る。死を待ち望む人は新たな力を得る。わしのように翼を張って登ることができるんです。皆さん、わしがどのように飛ぶかっていうのをイメージしたことありますか？わしが翼を張って登って飛んでるところを見たことがありますでしょうか？わしはですね、スズメのようにバタバタといつも羽をですね、バタバタさせて飛んでるんではないんですね。最初だけです。最初、高く飛ぶだけ、最初だけバタバタと羽ばたいて、あとはどうでしょうか？上昇気流に乗って一気に高く登っていくことができるんですね。わしは自分の力を使って空高くまで登るんではないんですね。上昇気流を使えば、自分の力以上のところまで登ることができる。死を待ち望む私たちはですね、決してバタバタしたり焦ることなく慌てることもしないということではないでしょうか。死を待ち望む者は神様が、主がどのような方であるかということを知って、神様に、イエス様の力を信じ、すべてを委ねるんではないでしょうか。そして私たちの周りに聖霊の神様が上昇気流を起こしてくださって、聖霊の風に私たちは翼を広げ、空高く登ることができるということです。その神様の霊を私たちは今日この安息日に受けたいと思います。そして神様から、イエス様から翼を与えてくださって、私たちの信仰生活を走っていきたいと。自分の力で走るんではなく、神様によって捕まえられて走ることを手伝わせてくださるわけです。今日の修法にですね、黙想でエレン・ホワイトはこのように書いておりましたので、ちょっと見てみたいと思います。天に向けられたパウロの着実な歩みと、書を目指して他のことをすべて無価値なものとみなしている彼を、天の住民たちに喜んでもらおう。天使たちはパウロの勝利を喜んで語るが、パウロは自分の成果を誇らない。パウロの態度は、キリストに従う者が皆、富士の冠を得るために戦いながらひたすら前進するときに取らねばならない態度である。まあ、このようにエレン・ホワイトパウロの走る態度、賞を目指して、ですね、歩む態度を私たちはモデルとする必要があるんではないか。で、パウロはですね、最後にこのように言っています。テモテ第2、4章にですね、私は世を去るべき時が来ました。私は戦いを立派に走り抜き、走るべき工程を走り尽くし、信仰を守り通しました。今や義の冠が私たちを守っているばかりである。主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろう。イエス・キリストが来られるのを心から待ち望んでいる者には義の冠が与えられるという約束であります。 そして私たちもイエス・キリストが来られる時まで、死を待ち望んでいる再臨信徒としてイエス・キリストが来られる時に、良い忠実なしもべをよくやったと私たち一人一人に冠を与えてくださる、そこに私たちは希望を持って毎日のいろんなことがありますけれども前進していきたいと思います。でもう一度最後にですね、賞を得るための走り方のポイント3つ確認したいと思います。後ろのものを忘れるわけです。自分自身の過去のもの、いろんなものを忘れ、前に向かって走っていきましょう。体を伸ばしましょう。そして一歩踏み出してみましょう。そして喜ぶ。イエス・キリストが私たちを喜ばせてくださいます。そして周りの人と共に喜ぶことができるように私たちの信仰生活を支えてくださいます。そして三つ目、私たち一人一人を神様は上に召してくださる。私たちが一人で暗い中を一生懸命走るんではなく、イエス様ご自身が私たちのそばにいて私たちを引き上げ走りやすくしてくださっている、そのイエス様に私たちは委ねていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。